77.1 Rainbow FM。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝くまちづくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き慣らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
今この地から始まる力、やってゆこんだみんなで、どんな時でも力を合わせ乗り越え、
九州ガスホールディングス。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和7年2月17日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんや社長さんっぽい方をお招きして、 FM 諫早にじらじスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
明るくやってくる、いいことあったら万歳。
社長さんいらっしゃい。
はい、今週も始まりました。金ちゃんお久しぶりですか。
はい、よろしくお願いします。久しぶり。久しぶりよね。新鮮。なんか
いや、なんかさ時間通りさ来るかなと思ってちょっと心配になりつつい
や大丈夫でございますよ。
万が一忘れてこなかった時のイメージもしながら
私は忘れません。
忘れんかったね、はい、すごい。
大丈夫ですよ。まだまだ
まだ大丈夫よね。
まだまだ大丈夫です、脳の方は
よかった。で、まあサッカーもね、昨日開幕戦、
盛り上がりましたね。
キッチン行った？
行ってないです。家でもう
見てました。
もうへばりついて見ておりましたよ。
僕はスペシャルコーナーで 大宴会しながら、
まあ素敵
見てましたけど ね
よかった。もう
だからね、あの結構ね霧雨っていうか、
うん、
雨が結構降ってたんだけども、スタンドって意外と濡れない、
うん、あ全然大丈夫だよね、
うん、
屋根があるかな、
屋根がね意外とね前まであるんですよ、
ね、あなるほど、じゃスタンドは大丈夫だよね、
うん、そうだからうちのあの金髪も、
うん、
サイドの4列目かなんかにおったんやけど、うんうんうん、ほぼ濡れんかった。
おやっぱりねよく考えてあるね、
よくできたスタジアムだな、
ね、素晴らしい。もうでも所詮良かったですよ、
ね、良かった。だって一発ね目の前で相手に決められてなんだこれはから始まって、
ね、もうドキッとしたね最初。
でも後半 ね松田選手が、
うん、素晴らしかった、
ね、松田選手は僕新人研修で、
うん、
あのお話したんです。
あそうなんですね、
松沢選手とかザップ選手、うん
ね、
あチョップ選手、ね、
もう今年はいいんじゃないでしょうか。
いいんじゃないですか、みんなで、ね、もういきなり MVP でしたからね、ま、楽しみでございます。
本当に楽しみです。
さてさて、記念すべき298人目のゲスト様は、
はい、
地域の課題を DX で解決する NDK コム榎木和博社長様、よろしくお願いいたします。
こんにちは、 NDK コム榎木と申します。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
この打ち合わせの時より半音上がってる感じ
だだいぶ上がりますよ、波長に
上がったよね、は
い、上がった
本当よ、ね、え NDK コム、ねね、アルファベットで NDKCOM、もともと昔はね、
はい、昔は長崎電子計算センター株式会社
ということ
で、1966年に設立されました、
うん、もう50年、
59年、
うん、
ですね、
かな、じゃあ榎木社長の生まれた頃、
その3年後ですか ね生まれた3年、
ほぼほぼね、
はい、
そんな感じで、
私が1963年生まれですので、
うん、はい、
そう3年後
です、ね、ほぼ会社の年齢と一緒ですね、
ですよね、
一緒ですね、
すごい、
まあ、ご出身は長崎で、
はい、長崎県長崎市、
長崎市、
はい、で生まれも育ちもそうですね、
長崎市、はい、
大学の時に一瞬だけ佐世保市に4年
間
行って、で戻ってきてまた長崎ですね、
ですね、
はい、
いやもう実は僕は高校の同級生でして、
ですってね、
だから高校1年生って何歳、
16、
その頃からの出会いで、ね、関が初めて出会って、ね、クラスが一緒になって、
はい、
もちろん中学校違うんだけど、
はいはい、
でクラスがこうあのほら名前順で
座るじゃん、ね、最初一番最初ね、
だから上の榎木なので、
あそうそうそう、
なるほど、
うん、
名前順で
並んでたんですよ、
はい、
そっからのね、
そっからの
ご縁で、
もうすごい、
だからまあ社長さんいらっしゃいで聞くほどのことはもうないのでだから通常であれば小中高、
はい
はいはい、
ね、そういったところでどんなことされてたんですか、
あそうですよ、ね、
みたいな話を全部知ってるので、
なるほどなるほど、でもそれをお聞きしたいでございますよね、どういう小学生だったのか、
ルーツって何でしょう
幼稚園の頃のエピソード
その辺はさすがに僕もあんまり知らないんですけど、幼少期はどんな、
幼少期はですね、
ちびっ子だった、
あのほぼ記憶ないんですけど、
うん、
母から聞くとなんかね、私はあの J 幼稚園に通ってたんで、バスで通うんですよ、
うん、
ああ J 幼稚園ね、
J 幼稚園、
文教の、
はい、文教のね、はい、で一人でその頃ね、一人でバスで、うん、通園してたんで、
はいはい、
帰りのバスの中で、はい、歌って近所のおじさんに叱られたっていうようなね、エピソードを聞いたことはあります。そんな純粋な天真爛漫な子供時代を過ごしておりました、
ね、小中
すごい
中なんかスポーツをやってた、野球か、
野球を、うん、
野球やってましたね、そういえば、
は
い、
野球はですね、うん、先輩が嫌いでですねあんまり練習はね
中の時代、
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 はいはい、
そういうのよくあるよ、
はい、ありますよね、
うん、先輩が嫌いでやめたとかね、
それはね、そのくらいのね、はい、年齢の時はありがち、
はい、
ありがちよね、
理不尽なことが以前はありましたんで、
なんでって思うことばっかりですよ、
はい、理不尽はやだね、
関係は
もう流行らんよね、
そう
は
ね、確かにね、
もうあんまりないとは思うけどね、当時はまあ当たり前の、
当たり前
で、まあ子供の数も多かったんで、お前一人辞めたって成立するぞみたいな感じがあって、
追っかけないからね、もうね、
今だって辞められたら9人揃わんとかね、
そ
ういう状況になってるので
、
大事にすると思う、う
ん、団体競技は今揃わないですもんね、
ね、じゃあ中学は野球で、高校も野球、
高校も野球をちょろっと
最初ね、はい、最初されていて、
はい、
左利きですもんね、
左利きです、
レフティーなんで、
あれでなんか甲子園に行ったとか行かないとかはないんでしょうか、
甲子園は全然関係ないところで、
そう卒業した後に、翌年に
行ったよね、
翌年
長崎西が甲子園に行って、はい、ね、工藤選手を立派に育てたという、
そうなんです、
名試合繰り広げ、
有名ですもんね、
うん、でもそのノーヒットノーランっていうのがこう言われるけど、うん、名古屋電気工業相手に4点で抑えた
ん
よね、
うん、そう
すごいですよね、
0-4 で負けたけど、うん、4点しか取られてないのね、
うん、素敵なことです、
素敵なことです
4点しか取られなかった
っていう、まあ、そんな歴史がありつつ、ね、高校時代もいろいろやりましたけど、
いろんなね話せないこともいっぱいあるんじゃないかなと思いますが、
上野屋さんとはもうしょっちゅう遊んでましたんで帰宅部時代で
帰宅部時代ですね、
うん、あの上野屋さんと喫茶店行ったんですよね
はい、はい、
当時ピザってあんまりこう、
うん、
一般化してなかった時代で、うん、
はい、
あの喫茶店ちょっと遊びに行って喫茶店入って、
うんうんうん、
であの ピザ出てきたんですけども、うん、どうやって食べるんかな、
う
ん、
そう、ナイフとフォークが出てくるんやん、
なるほど、え、切ってあった、切ってありました、切ってはあった、
いや そこまでは覚えとらんけど、
ね、
そもそも手で食べるっていう文化が理解できてなかった、しばらく待っとったよね、
そう待っと
った、確かに、あ、
で、
フォークとナイフ、
周りをね、うん、こう見るんですよ、
はいはい、
2人でね、
はい、
であっち頼んでるとみたいな感じで、うんうん、あ、手で食べおらすみたいな感じで、
そういう時代、
そういう時代、でもそうですよね、
まだピザが珍しかった、
いや確かに、はい、同じ世代ですから
そう、ね、
いますが
ですね、
だから基本ちゃんは僕らが、ね、在籍してた、
うん、
あの NS 高校
NS 高校,
NS 高校の隣の、はい、
すぐ隣におりましたね、
うん、
はい、
K 高校、
はい、K 高校に すぐ会ってたかもしれない、
ね、会ってたかもしれないね、もうぺったりくっついた高校だったから、
そうですね、はい、もう帰りはね一緒になって帰る感じですね、
そうよね、
流れが、うんうん、本当に
だからなんか不思議なご縁でね、
だからピザは分かりますよ、うん、どうやって食べるのかなって、
ね、だからいまだにねピザを食べる時には思い出す、
うん、
そういえばって、
ね、
私もそうです
ね、今ピザカッターでねこうくるくるのがみんなほら家にあったりするじゃないですか、うんうん、その頃ないもんね、
ない
そんなものは、
そもそもほらどうやって食べるかわからんって、
うん、
本当ねフォークを待ってたよね、
うんうん、確かに
持ってくるの忘れとるんじゃないかみたいな、
二、うん、人で相談しながら絶対忘れとるよこれみたいな話で
本当よ
本当に
それちぎって食べたんですか、
そうですね、あのちびって食べたと思います、その時の記憶はあんまりないんですけど、うん、ドキドキしながらね、
本当そういうことがありましたね、
ありましたね、
幸せな時代でした、
幸せな時代、はい、
そうだからもういろいろね、からあの僕ら高校の時は爪襟だったから、
はいはいはいはい、うん、そうです ね
爪襟にバッチ、うん、ボタンがついてて、
はいはいはい、
それであのとある K 高校と、
はい、
ボタンがほとんど一緒で、
うんうん
ね、入れ替えてつけたりとか、
はいはい、入れ替えてつけたりとかしてたんですか、
抱えっこして
それ知らなかった、
よう似とった
ん
や柏
のマーク、
そうなんだ、あの W が入ってるかどうかっていう違いだけで、
そうですか、
それであの日大高校が当時、うん、あの茶番って言ってあの薄っぺらいバッグだった
の、うんうんうん、ぺったんころ、
それに憧れて、
はいはいはいはい、
ね、譲ってもらったりとか、
うん、ありましたね、
自分で加工したりとかね、
そう、学生カバンをこう潰してた時代
ですよ、うん、そう
加工して、
うん、潰してましたね、
潰してましたね、
ぺっちゃんこに、うん、教科書入らないから置いて帰ってて、
そうそう置いて帰ってて
勉強してなかったんですよ
そう、だから置いて帰るとやっぱり叱られるので、うん、一番わからないのは教卓です、
あ、教卓ね、
先生の 教宅に置いておけば調べない
教宅の中に置いて帰ってたんだ、
う
ん、
そういろいろ工夫してたんですよ
すごい知恵、うん、
知恵
いや
まあそうやって、ねまあ、大学は佐世保のね、はい県立か
県立
に行かれて で、はい、で4年間で過ごして、はい、
やっぱ専門のお勉強だったんですか？
ん
そう専門のお勉強というか
いやいや、
まあ、ではなくて、
もうつぶしの聞く経済大学と、うん、経済学部経済学科と、
はい、経済学科ね、はい、いいですよね、
は
い、
でその大学出て NDK コム、まあ、当時長崎電子計算センターでしょ、うんはい、どうやって出会うんですか？
ですね、私は地元で就職したいと当時から思って、
その長崎市でね、
はいはい、でそれは、まあ、親の影響もあって、私は田舎の、あの農家の長男なんで、うん、そこでもう親から洗脳されてたんですね、はいはいはい、今思えばね、
はいはいはい、なるほど、
後継ぎ、後継ぎは君だからみたいな感じで、うんうんうんまあ、それで長崎市内の会社を中心に、はい、で当時あのコンピューターってまだ、
う
ん、今からの時代だったんで、
本当にそうですよね、
もしかしたらと思って、うんそこを受けたところ、うん、合格したと。
まだコンピューターもでかかった時代ですよ。
あそうですそうです、あの
ボタンもガツンガツン押すみたいなことだよ、ねはい、
でオープンディールテープがこう回ってた時代とか、
はいはい
はいはい、ああいうところで時代でしたね。でコンピューターの、あの処理速度も遅かったんで、やっぱ時間かかるんですよね。それとか今みたいに一人一台パソコンがない時代ですので、
パソコンなんかね
不便でしたね、その頃はですね。入社した頃はシステムエンジニアっていうかプログラマーだったんですよ。でプログラマーで、あの最初あのコンピューター用語が分からなくて、当時は IBM のコンピューター教材で勉強してたんですけど、分からなくて、もう毎日のように胃が痛くて、そういう日々を送ってました。
コンピューター言語ね、
言語も分からないし用語も分からない、
進めていくんやけどね。だから今はボタン1個で右に進んだり左に進んだりするけど、それがいちいち言語を入れながら動かしていくっていう世界やからね。
でコボルとかいう言語を使ってたんですよね。
コボル、
コボル、それは一回機械語に直さないといけない言語 で、うん、で当時一回あのプログラミング作ります、はいはい、で機械語に直すために、うん、その大型コンピューターにあのコンパイルっていう作業をするんですよね。機械語に直すことをコンパイルって言うんですけど、はい、それをした時にエラーが出るんですよ、うん、何回やってもエラーが出るんですよ。それがあの通らないと、うん、あのプログラムとしてあの稼働しないんですよ。そこは苦労しましたね。やっぱり思い込みがあるのでプログラム作るっていうのはですね、うん、はい、思い込みの塊みたいなもん
だった、はい、だから今のそのパソコン技術を使って、ね、例えばあの音楽が作れたりとか、うん、いろいろできるでしょう、うん、ああいうのボタンピピピってなるじゃん。
そうです、
そういうの見てどうなんですか当時振り返って、
ね、当時振り返って夢のようですよね、ある意味 ね、 あのソフトウェア全部やってたんで、うん、私が使ってた言語は一回一回あの入力とそのプログラムあって出力して、そのプリンターとかもあって、うん、そういうので処理してたんで、今みたいな格好ではないですよね、うん、でディスプレイも小さかったし、うん、あの緑とあの黒ベースで緑の文字が出てきたような、はいはい、感じだったん で、 であの表現される文字の量も制限があったんで、
なるほど、
すごい世界、
ものすごく
あっという間にね、
すごい進化ですよね、ここのね、この部分は一番の、ね、
進化早いと思いますよ、
ね、今もうほとんどのことスマホでできたりとか、
ね、本当ですよ、
パソコンも小型化して、
ね、なんかでもすごいですよね、そういうソフトをこう開発するとか、もうなんか頭の中がコンピューターかなみたいな感じがすごいしますよね、
はい、そこは一生懸命勉強しましたね。
いや素晴らしい、ね、はい、
大学時代勉強してないですもんね。
勉強してないですね、うん、徹夜で麻雀することと、
ね、
パチンコと
パチンコと麻雀ですもんね。そうそうそうそう。で麻雀結構音が響くから紙で作ったりとかね。
え、紙で、
うん、それはしてない。
それ紙で麻雀牌を作るってことですか。
知らん。
知らない。
いやほらジャラジャラジャラジャラ言うやん、うん、言いますね。だから紙をこう四角に切って
紙で、紙でトランプみたいなんで、うん、
まあそれでそのまあ榎木社長が面白いのは大学出て一つの会社で、
はい、
ずっと主任とか係長とか課長になり部長になり、
うん、
取締役になりで社長になったというね、
はいはい、素晴らしいですね。
この番組でも意外と珍しいパターン。
いやもう本当ですね。
そうですね、
うん、本当に、
うん、どうなんですかその感覚って。やっぱりこう続けていくっていう一つの社内で、うん、
最初そのプログラマーで入って5年半経って管理の部署に移ったんですよ、うん、当時総務部っていうところ、はい、でそこの総務部には年配っていうかもうベテランの男性社員と、うん、まあ、若い女性社員しかいなくて、はい、ちょうど私が26、7ぐらいかな、うん、27、8かそれぐらいの社員っていなかったんですよね、
うん、
でそれで私の口から言うのもなんですけども台場的なのか、結局プログラマーとしてダメだったんで、
はいはいはい、
管理の方に移されたのか、
うんうん、
もうこいつプログラマー無理って
そうそうそうそう
そっちでしょ
そっちかなと思ってね。いやそういう話が来た時に実際先輩のその SE さんでもうこの人には かなわんなという人がいらっしゃったんでちょうど悩んでた時だったんですよね。それでちょっと、うん、どうしようかなみたいな格好で思ってた時代だったん でそれでもう会社のお役に立てるんだったら、うん、まあ、縁の下の力持ちでもいいかなみたいなところで、そのオファーというか、
はいはい、
配置転換を受けた。
ちょうどモヤモヤしてた頃に、
うん、
その配置転換、社内配置転換があったから、うん
はい、
ちょっと言わば転職みたいな。
あそうですね、
社内転職みたいな、
う
ん
ね、そうそうそう、結局 SE で、うん、を志望して入ってきたわけだから、うん、大きな変化なんですよね、
う
ん、
そうよね、うん、
当時の部長からはお前がこの配置転換うんって言うて思わんかったってどういうことみたいなそれ人事って絶対じゃないのみたいな感じで思ってたんですけ ど
す、ね、俺嫌だって言ってもうやめるって、
うんうんうん、
それも想定に入っとったかもしれない、
まあ、あ、そうですそっちかな
まさか続けるって思わんか
ったみたいな、いるんかいみたいな。
でもまあ結果としてね、はい、そういう転機があって、
うん、そうですね。
ねえ、
まあ、それからもね、いろいろ紆余曲折あって、
うん、
当時私が、管理部をしてた頃、初めの頃、まだ管理部として右も左もわからない頃、まあ、そういう時に、営業畑出身の社長来られて、
うん、
もうしょっちゅう怒られたんですよ、
うん、
気が利かない子だったんで、
うん
うん、まあSE だからですね、コンピューターを相手にしてたんで、
技術がね、うん、専門だからね。
いやそうなんですよ、
うん、
そういうのはちょっと分かってなかったんで、うん、しょっちゅう怒られてましたね。仕事は頑張って
たけど、中小企業の形態をしてて、うん、オーナーがいないんですよね。
オーナーいないですね。
オーナーがいないので、うん、だからずっと社長っていろんなとこからこう、
う
ん、出向みたいにしてこう来られるんですよ、
は
い
は
い、
来られるんですね。
僕らもそれを旗で見てて、
うん、
で、まあ、どんなとこから来るんですか、うん、その県とか市とか。
県とか以前はその当初作られた方はオーナーで、うん、そこからあとは市から来られて、
うん、
その次はまたオーナーに戻られて、
うん、
でその次からかなが県から来られて、うん、で元々のその他の系列から来られてとか、
うん、はいはい
はい、いう感じだったですね。
だからそういうのじゃない社長っていうのはなんか歴史的、会社の歴史的にも珍しい、
は
い、
は初ですね。
初ですよ、
はい、当社が来年60周年迎えるんですけども、はい、それまでで初で、新卒から、まあ、生え抜きからの社長っていうのは私が初めて、は
い、ね
え、はい、素晴らしいですね。いや
びっくりしたもん。だからその順繰りでどっからかこう社長を連れてくる会社だったんで、はいはいはい、 まあ、榎木さんも取締役にはなってたけど、はい、社長という肩書きはないんじゃないかっていうのが一般論。
私もそう思ってました。
一般論よね、うんうん、だから取締役のギリギリまで、
はいはいはいはい、
そうよね、
はい
うんはいはい、でも社長になっちゃった、
なっちゃった、
ね、やっぱりね
びっくりしましたよ。
それはもう能力があられると、うん、皆さんが
どうなんですか、まあ、取締役の時から、まあ、その社長になった時 の、 その若手とのなんか付き合い方って変わった感じですか、社長っていう肩書きがついて。
そうですね、今、まあ、この間の話なんですけども、なかなかこう接点が、ね、持てないので、社長になって2年目ぐらいで、あの社員とのワンオンワンをやって、まあ、今後 の、 あの方針にちょっと生かそうかなみたいなことを、日頃からなかなかこう出張も多いんで多くなったし、
ね、なかなかつながらんのよ、
う
ん、
そうですよね、
そっかそっか、まあ、あの、まあ、社長になるまでのストーリーでしたけど、また後半は、まあ、具体的にその NTK コムとやら、
ね、はい、どういう
の会社のこととかお伺いしたいと思います。
はい、
榎木社長、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
手を伸ばすけどどこにも届かない、戻る居場所もなくて、幼い頃から秘めてきた光も闇も代わりになれるものなんてないだろう、走り切ってまだ先へ、決して無駄にならない、遠ざかるように見えても近づくのも離れるのも自分次第、焦らないで大丈夫、これでまた強くなる、這い上がってみせてその手で、怖い期待甘い狙い分も逃げるなら今、嫌い自分次第でしょう、今変わりたい、もう一回もう一回をもう一度、風を切って走れ今、決して振り返らない、舞い上がれ高く前に、力強く深く打ち続けて走り切って、まだ
使いないをありがとうに、つなぐバンク諫早は未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM 諫早でもおつなぎしています。
社長さん、よう金シャッターなった
ー。令和7年2月17日月曜日、本日は地域の課題を DX で解決する NDK コム榎木和弘社長様をお迎えしてお送りしております。社長さんいらっしゃい、お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
まあ、そういうわけで、前半社長になるまでのちょっと面白いストーリーから、この NDK コム、
はい、
何の会社なのっていうのは謎なんですけど、今何人ぐらい社員さんいらっしゃる？
社員は120名ぐらいですかね。
本社が今は、
長崎市の平野町、
あの原爆資料館の近く。
そうですね、原爆資料館のちょっとあのセントポール通りっていう坂があるんですけど、
はいはいはい、
そこの坂、
うん、の坂の途中、
坂の途中、
はい、登って 上り上がる前っていうか、うん、へえ、裏に事務所はあの昨年一昨年か、そう、ね、2023年の8月ぐらいに、ね、もともと栄町の、はい、メガネ橋の一つ手前の
川沿いの、ね、川沿いの FM 長崎がある、
はいはいはい、ちょうど裏にあったんですけども、はいはいはいはい、そこから、うん、あ移ってと
広いところに行ってるんでし
ょう、はい、120名ってすごい ね
すごいですよね。
そうですね、まあまあ多い方ですね、100名超えるとですね、
例えば高校生がさ、ね、はい、社長 どんな会社なんですかって聞いてきたときに、
うん、まあ、難しいんですよね。あのいつもはコンピューターを使ってっていう処理をしてっていう、その処理っていうのが先ほど説明したあのデータがありますと、はい、でプログラムを作りますと、はい、でそれであのプリンターでアウトプット出しますみたいな、その一連の流れのサービスをやってますよと。他には、例えばあの自治体さんだったら総合行政システムを弊社はあの販売で運用サポートしておりますんで、そういう支援とか、ね、やったりとか、もう当然システム開発もやっておりますし、ウェブアプリの開発だとかそういうのもやっております、はいはいはい、で従来通りのデータ入力とかもまだまだやってます。はい、
採用はどうなんですか、新卒、ね、うん、高大学、高校大学中等、
そうですね、今、まあ、大学生はかなり苦戦してますね。
苦戦してるっていうのは企業側が、
あ、我々が、
うん、あ、なかなかこうお迎えする、
そうですね、
苦戦、そういう意味での苦戦、うんうんうん、それなんで、
なんでですかね、社長なんですかね。
あ、それは僕もこらえてましたでもそういう大学生来てほしいんですか。
来てほしいんですけど、
どういう大学生に来てほしいんですか、うん、
あの例えば長崎大学だったらあの情報処理系はあるし、県立大のシーボルト校もそういう情報処理系はあるんですけども、はい、うん、なかなかこう地元で就職するというイメージがない、うん、学生が多い。
でもね、それね、出会ってないよ、うん、地元の社長さんたち と、出会ってない、うん、で情報データであればあの PBL とか参加したらいいね、うん、要するにあのお題を提供する企業として、はいはい、僕は今2年間やってます、はいはい、あの NDK コムとして、うん、情報データの皆さんに、うん、こんなことやってほしいんだけどみたいな、テーマを投げるっていう、うん、授業があるんですよ。
あ、なるほど、うん、テーマを投げる、う
ん、あのお題を、
お題を投げて、うん、
で学生が研究をして、してくれる、ね、いわゆる探究、うん、
はいはいはい、一部共同研究みたいなことはやってて、
うん、されてるでしょうね、
はい、県立大学さんとも、はい、まあ、知名度を上げないといけないんで、うん、当社は2年ぐらい前から、うん、ソフトウェアの品質にちょっとこだわってまして、うん、そういう研究を県立大学さんとさせていただいたりとか、あと類似度検索っていう AI 使ったね、うん、検索があるんですけども、うん、それを長崎大学の情報データ科学と共同研究したりと、うん、それ地道な、うん、活動して、うん、まあ、知名度をちょっと少しでも、
はい、そうですよね、知ってもらうためにね、
やってますね、はい、
1年生の PBL とか面白いけどね。
あ、そうなんですね、うん、
まだ情報データに行き着いてない、うん、まだその何が課題なのみたいな、うん、世の中の課題は何、はいはい、みたいなレベル の、うん、PBL を僕はやらせてもらってるんですけど、はい、いつも1年生の後期をやらせてもらって、うん、面白いと思いますけどね、
はい、ぜひ今度、
ああ、ご紹介しますよ、
はいはい、よろしくお願いします、
どうなんですか社員さんたち、うん、どんなことやってるんですか、楽しそうにやってますか。
うーん、楽しいところとそうでないところと正直あると思いますね。
あそこに120名全部いらっしゃる、
いらっしゃるんですか。
今あの以前は3拠点あったんですけども、はい、今事務所的には2拠点で、うん、金山町にデータエントリーをする部署と、はいはいはい、でその残り全部があの今平野町に本社事務所、
平野町にどれくらいいらっしゃるんですか。
どれくらいですかね、100弱ぐらいですかね、
うん、皆さん昼飯どうするの、ね、 蓬莱軒別館ですか。
蓬莱軒別館さんにもちょっと、うん、たまには行きますけども、
あの辺ありそうでないよね。
ないですね。
浜
口は夜の街なんで、昼はあまりお店が開いてないので、あのお弁当を予約して、
あ、ね、予約して、はい、配達してもらって、
届けてもらってますね。
そういう人が多い、
はい、なるほど。私もそうですけどね、
蓬莱軒別館じゃなくて、
じゃなくて
お弁当、
お弁当
恵子ちゃんに、
違う違う違う、恵子ちゃんの、
恵子ちゃんじゃなくて、
愛妻弁当ではな い,
なくて、はい、注文、
はい、あ、それ分からないと思いますけど
恵子ちゃんなんです、
奥様ですね、
はい、
ぼやかして言うけど恵子ちゃん、
恵子さん恵子さんのお弁当ではない
じゃない
じゃないです、はい、
へへ、でみんなでなんか食堂みたいなところに食べたりする、
ね、うん、はないんですけど、あのカフェみたいにしてるんで1階を、
はいはい、
まあ、それっていうのは、自動運転配送ロボットっていうのを導入した時に、そこでデモスペースを作るためにそういうふうな格好で、
その子は弁当運んだりしないんですか。
はしないんですよね
弁当配送ロボットにしたらいいじゃないですか、
ね、いろいろ課題がねまだまだあってねそこは、はいはい、ちょっと難しいところがあって、
ね、かわいい、はい、赤い、ね、本当にかわいらしい、ね、
かわいい、あ、ご存知ですか、
はいはい、写真を見せてもらいましたけど、はい、かわいいロボットでしたよ、
はい、
ね、
今どちらかというとこうデモとか、ね、
では
い、社会実証で使ったりとか、あの浜の町の、はい、あの B 月堂さんから、
あ、 B 月堂、
はいはいはいはい、あのアイマル堂まで、あの、はいはい、シースケーキを運ぶという、
アイマル堂がわからん、
すごい、
アイマル堂がわからん、
素晴らしい、
アイマル文工堂ですね、アイマル文工堂、
アイマル文工堂、
はいはい、素晴らしい、
超友達です、
はい、じゃあアーケード走ってる、じゃあアーケード動いてるんです
ね、動きました、
うん、そうですか、
実証実験でやった
の、アーケードの中を、
中から中やから、
はいはい、B 月堂のシースケーキを何やったっけ、石M文工堂に運ぶわけ
そうそうそう、
はあ、はあ、それはデモで実験 で、うん、いや面白いですね、
社会実証とかね、
でもシースケーキ結構シビアに配達しないとね、
ちゃんと運ぶ、
ね、すごい、
いやありがとうございました、はい、
社長さんいらっしゃい、
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、この NDK コムという会社のそのなんていうの、理念とかポリシーとか、うん、
はい、
どういったものを掲げてらっしゃるんですか、
理念はですね、うん、あの私が社長に就任した時に、
はい、
改めて、設定したというか、
こう、あ、作り変えた、
はい、まあ、ミッション
ミッション、
はい、ミッション、
ミッション、
はい、っていうのが NDK コムは IT の力で長崎から元気にしますと、
長崎から元気にします、
はい、当初長崎をだったんですけど、うん、
長崎から、
から、
はい、ちょ、全国展開したいなと
発信して、
はい、で、まあ、経営ビジョンが、まあ、あの上野屋さんが先ほどからおっしゃってる地域の課題を DX 世界
うん
解決するソリューションカンパニーになると、
なるほど、
はい、
そのピザの問題は大丈夫なんですか。
大丈夫ですね、はいはい、もう手で食べるように、はい、もう学習しましたんで、
学習しましたね、はい、どうなんですか、自分的にはこの社長というお仕事のやりがいはどのように感じてらっしゃるんですか。
ですね、いろんな方が社長としていらっしゃるんで、そういう方と出会えて、うん、またその経営のヒントになる、うん、まあ、あのいろんな方、まあ、実際ヒントにしてもらって、先ほどちょっとご紹介しました社員様との社員様って社員とのワンオンワンとかいうのもある会社の社長さんが、うん、
あ、
実践された、
だ
から、まあ、あの50ぐらいで取締役に抜擢されて、 で、ね、はい、でそれから、社長になったのはいくつ
はですね、
59
で
59、
はい、
だからそのやっぱりその取締役の時の自分と社長という名刺を持ってからの自分って何が一番変わったんですか。
まあ、責任は一番変わったと思うんですけど、あの当時はですね、社長に就任した当時は皆さんから大変ですよねと、言われるんですよね。あの私はもう大変と思ってたらもともと受けてないと思うので、その社長業ですね、ただ そこは大変じゃないんですよと、あの大変と思わないようにしてますという話をいつもしてます。実際そうですし、はい、
楽しめてます。
まあまあ楽しめてますよ、はい。
だからよくさ、あの社長さんたちってさ、なかなかこう社員さんたちから社長飯食いに行きましょうって誘われんくなるっていう。
あ、そうですね。
それはありますか。
あ、ありますね。あんまりこう誘いは、
ね、社長どうすかいっぱいとかはあんまない。
あんまないです ね、まあ、時間帯違うっていうのもあるんですけど、
時間帯っていう
か、あの帰る時間帯が私ちょっと早めに帰っておりますので。
じゃあ皆さん遅くまで、
まだ遅くっていうか、まあ7時ぐらいとかそこら辺までは出ると思いますけど、はい。
よくそれが寂しいって社長さんおっしゃるんです
けど、社長さんの方がですね、もう
外であの他の社長さん方と、はい、コミュニケーション取ったりとかしてますので、それはそれで寂しいことはないですね、はい。
なんか社員と行きたいなっていうのはない。
まあ、たまには この社員とはちょっと話しとかないとまずいかなっていう時はありますけど、はい。
そういう時は別館に行くんですか。
別館に
レタスチャーハン、
レタスチャーハン食べ
に。まあ、楽しめてていいですよね。
そうですね、
あの楽しみながらして、社長業をしているという感じですね、はい。
これからどうなんですか、まあ、新人で入社して、なんか知らんけど社長になって。
そうですね、
これからどうしたいですか。
まあ、今までこう3つ先ほどこう事業紹介したと思うんですけども、まあ、その1つが結構今も社用事業みたいな格好になっておりますので。
社用っていうのは、まあ、傾きあまりよろしくない。
まあ時代からちょっと、っていうところがあるので、新たな事業を一つ立ち上げたいなと、
はいは
い、それであのいろいろ挑戦してるっていうのが、先ほどのロボットもそうですし、ロボットちょっと早いと思うんですよ、まだ実際早いと思うんですけども、今取り組んでおかなければ先がというところで取り組んでます。あとはまあ品質管理のソフトウェアの品質が以前相当悪かったんですよね。それをあのちょっと品質を上げていこうと、品質を上げていかないと手戻りが多くて、結局負荷がどんどんあのシステムエンジンにかかってしまうので、そこをちょっと改善したいと思って、取り組みをしてますね。そういう中でちょっと紹介したいのが、はい、JSTQB っていうテストエンジニアリングの資格があるんですよね。でそれは社員があの取らないと、はい、あの社員が取って初めてこうポイントがたまっていくんですけど、あるポイントたまらないとあの認定もらえない。あでそれを2年ぐらい あのプロジェクトを作ってやったんですけども、あのプラチナパートナーという、国内で一番
すごい
九州初みたいな、ね、
それはなんかどういう評価なんですか、それやることによってなんか社員さんのなんかスキルが上がるとか。
社員のスキルは上がるし、そのテストの技法だとかそういうのの勉強になるので、ソフトウェアの品質が当然向上され
て、すごいですね。iOS じゃなくて ISO みたいなもんですか。
ISO とはちょっと違うんです
ね。品質管理ランキングみたいなのこうなんかあるじゃないですか、
まあ、そことはちょっと違うんですけど、どっちかというとエンジニアさんたちのスキルが向上すると、
箔がつくとかそういうこと。
まあまあ、まあ個人的には箔がつくし、会社としても、はい、
それは名刺の肩書きに書くと分かってる人に対してはかっこいいぞみたいな、
と思いますけど、ほほ
って言われるやつ、
はい、でそれで、ね、企業としてはプラチナパートナーが取れたと、
ね、すごい
で、テスト設計コンテストアンダーサーティーンっていうのがあって、はいはい、それもあの2023-2024準優勝という、
おすごい、
はい、東京で先日発表してまいりました。
素晴らしい。
だからやっぱそういうのあったりすると自治体とも付き合いやすくなる。
そうです ね、
確かにね、
なんか信用っていうかな、
そうですね、
そういうことやろうね、
はい、
社員さんもやりがいが出てきますよ ね、 そうやね、はい、やっぱね、
まあ、そういう取り組みはやってますね、はい、
面 面白いですね。どうなんですか、ご家庭的には。
はい、どういうことですか。
ご家庭的には円満でございまして、はい、広い意味で。
おかげさまで。
よかったです、はいは
い、おかげさまで。
お元気ですか、はい、恵子さんも。
はい、元気にしております。
よかったです、はいね、奥さんも同級生なんだよね。
同級生
なんですよ。そうなんですね、
はい、それもまたすごいやろ。すごい。高校の時から。高校からっけ。もっと前から。
高校の時から。
高校の時から。
高校の時の同級生がいまだに。
どうして結婚されて。
いまだに。
はい、
素晴らしい。17
の時に出会って、
まあ、
出会って、
まあ、もう何に関しても一筋なんですね。
そうね、すごいね。
もう本当素晴らしい。
感動しますね。
感動です。
素晴らしいね。さあチャイム鳴りました。あっという間に、放送時間残り3分になっておりますけど、ラジオいかがでしたか。
緊張もなく、まあ、上野さんがいらっしゃったっていうのもあって、まあ、金ちゃんさんもね、
よかった、はい、
ね、同級生トリオでお送りしましたけど、
ね、本当に、はい、違和感がなくて、時代の違和感がなくて。
そうやね、若い社長とかもね、
今ね、ね、
あの30代の社長とかいるからね。
あ、そうなんだみたいな。違うギャップを感じる、
ね、落ち込む時あるんですけどね。
ギャップを感じることも多々あります。
そこはなかったですね、今日はですね。あの、楽しくお話ができたと思います。はい、ありがとうございま す,、
ございます
。
またいろいろご紹介いただけると、あの、またラジオにご出演いただきたいな、
ね、
みたいな方と出会いましたら、
はい、
あの、諫早に面白いラジオあるよって言っていただければ、
は
い、
分かりました。
ぜひ。
いや、あの、久しぶりお会いして楽しかったですね。
あ、ありがとうございます、ね。
まあ、連絡は取り合ってるんですけど、なかなかね、
お互い忙しくて、ね、そうでしょうね、お忙しいでしょうね。
上野さんがね、いつも忙しくされてるんで、いろんな活動されてるんで。
いや、僕はそんなことないですけどね。ただ夜早く寝るようになったっていうのは、8時半には寝てますけど。
あ、健康的で、
まあ、いいことですよ、うん、
なので昼間は意外と空いてるので、
うんうん、
ランチでもぜひよろしくお願いします。
下手しちゃう半に行ってください。
あ、本当よ。
レタスちゃん、
あ、そうか、ホールキン別館に、
うん、
ね、
うん、
ね、ね、は
あ、まあ、上野さんが来る、来ればいいという。
あ、来ます来ます、うん、今日もだって僕午前中長崎おったんやけど、
うんうん、
ね、
片岡行ったんですね。
ああ、そっちですね。はい
はい、西山に。
西山に行きました、
ね。ただ蓬莱軒さんは今か水がちょっとお休みなので、それ以外に、ね、はい、
いや、僕家内と中華食べに行くときはもうそこの一択なんですよ。
うん、
昔から美味しい、
うん、だからちゃんぽんと皿うどんとレタスチャーハンを2人でシェアすると
、うんうんうん、
完璧。
美味しいですもんね、
うん、美味しい、
うん、何の話やねん。さあ、次週は2月24日月曜日、天皇誕生日の振り替え休日でございます。そのギチャで有名な中里茶農園仲良しご夫婦に、あの、言葉がどうかな、テロップがいるんじゃないかなっていうぐらい、あの、楽しいお話をされますんで、ね、
楽しみですね。
あの、結構、あの、全国的にブイブイ言わせてるご夫婦なんで、いろんな展開をですね、うん、面白くやられてますんで、まあ、インスタもね、結構過激にやられてますんで、うん、中里茶農園、中に里に茶に農に縁、
うん、ね、そのぎ茶を、
そのぎ茶です ね、お越しいただく予定になっております。番組的にはこの後6時からシームレス学園生放送と続きますので、チャンネルそのままでお願いします。ということで、結びのご挨拶です。榎木社長様、よろしくお願いします。
はい、
はい、せーの、また来週。
未来へ一緒に挑戦していきましょう。
バイバイ。そう、ロボット見てみたいのは見れるんですか。
あ、見れますよ。
今度遊び行きます。
はい、お待ちします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。